十字架上で殺されたイエスが復活したという希望が生まれました。その希望を信じ始めた弟子たちはですね、だんだん独自の自分たちだけのグループを作り始めました。聖書によると、イエス・キリストの復活という希望を信じ始めた人たちが自分の持ち物をすべて共有しながら一つの生活共同体を作り、信仰共同体を作り、一緒に暮らしていたと言います。招きの言葉をもう一度お読みしましょう。4章の32節33節です。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。私たちはですね、このような記事を読むと少し萎縮してしまわないでしょうか。というのも、自分には全ての持ち物を捧げるほどの信仰はないんじゃないかと、この招きの言葉を読んで考えないでしょうか。誠実な方、真面目な方ほどそのように考えるかもしれないと思うんですね。でもちろん聖書を読んで自分の在り方を顧みるということは必要なことですし、もしそのような反省がなければ聖書を読んでもあんまり意味がないんじゃないかと私も思います。でもですね、使徒言行録4章32節以下を読んで、自分には全ての持ち物を捧げるほどの信仰はないと萎縮したりがっかりしたりする必要は全くないと思います。まず皆さんにそのことを申し上げることから始めたいと思います。信仰とは何かある特定の行為をしたかどうかということによってのみ測られるべきものではないと考えるからです。じゃあこの聖書の記事を読んで受け取るべきメッセージは何なのかということですけれども、それは32節にありますが、信じた人々の群れは心も思いも一つにしという点だと思うんですね。イエス・キリストの復活を信じた人たちは本気で自分の人生をかけて信じていたんだろうと想像するわけです。そのことをですね、使徒言行録を書いた著者は伝えようとしているわけです。イエス・キリストの復活を信じた人たちがどれぐらい本気で真剣だったのかということを表現するために、自分の持ち物すべて共有するほどだったと使徒言行録の著者は書いたんじゃないかと私は考えます。ですから私たちはこの聖書の記事を読んでですね、信じた人々の群れは心も思いも一つにしという点に注目したいわけです。必要以上に自分のすべての持ち物を共有したということに文字通りの意味にとらわれすぎないようにしたいと思います。そのことを踏まえた上で、けれどもそうだとしても、イエス・キリストの復活を信じる信じた集団、その信仰共同体はとっても魅力的な人たちだったんじゃないかと思うんですね。一人の人が本気でイエス・キリストの復活を信じる姿、その信仰によって本気で生きている姿、とっても魅力的ですし、魅力的という言葉よりもそばにいる人の心を打つ感動を与えると思うんですよね。だったらそういう人がたくさん集まっている、そういう信仰共同体、本気でイエス・キリストの復活を信じて一つの信仰共同体を作り上げているとしたら、その信仰共同体は魅力という言葉では表現しきれないぐらいの何か引きつける力、強烈なインパクトをですね、周りにいる人たちに与えるんではないかな。まるで例えるならば、ミツバチが菜の花の蜜にもう何を思うと本能的に引きつけられるかのように、本気で信じて本気で生きる信仰共同体はメガトンミサイル級の衝撃でですね、周りの人たちの感性や良心を直撃するんじゃないかな。それが本当に誰かが誰かの心を打つっていうことじゃないかと聖書を読んでイメージします。 そういうグループがあったら私もそこに入りたいなっていうふうに思うんですよね。例えばものすごく悪いですけれども、伝統的なキリスト教の既存の教会よりも社会的にはカルトと恐れられる特定の信仰宗教に現代社会の多くの人たちが引きつけられて入っていくのも、このあたりに理由が全くないとは言えないと思うんですね。現在っていう言葉ありますけども、人間はもともと本性的に利己的で自分のことばかり考える存在なのかもしれません。でもそうであればあるほど、純粋な信仰とか高い倫理性といったものはある種の人たちを本当に強烈に引きつけるんだと思うんですね。でもですね、そういう純粋な信仰とか高い倫理性っていうものは危うさも秘めているように思います。時として気をつけなければ排他的、他の人を排除する方向に行くと思います。自分一人だけ良ければいい、そんな欺瞞性、時には狂信的な信仰にさえなり得ます。今日は説教題をですね、信仰共同体の魅力と危うさとしましたけれども、なぜかというと、私が今日の聖書箇所を読んで感じることは、信仰共同体の持つ矛盾に満ちた二面性なんですね。純粋な信仰とか高い倫理性というものは本当に大事なものですよね。本当に本気で信じる姿っていうのは人の心を打ちます。でも一方でそれは気をつけないと盲目になります。自分がどこに向かって進んでいるのかということを人間は見失いがちになると思うんですね。で、そもそも神が神であるならば、人間は神様のすべてを知ることはできないと思います。神様は人間の知恵や能力をはるかに超えた次元で働く、そういう方だと思うんですね。ですから人が神を信じるという時は謙虚にならないといけないと思います。自分は神のすべてを知っていると思った瞬間に、その信仰はとても危険なものになると思うんですね。自分は神の働きの一部にしか触れてないということを常に自戒すべき、そのことによって信仰は健全なものになるのではないでしょうか。で、聖書に戻りたいと思いますが、5章ですね、アナニアとサフィラの物語。この物語は美しい物語なんでしょうか、それともグロテスクな物語なんでしょうか。皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。きっと多くの方はこれまでこのアナニアとサフィラの物語をですね、何度かお読みになったことがあると思いますが、きっとですね、厳しいけれども美しい物語として受け取ってこられたのではないかと思うんですね。で、基本的に私もそう思います。確かにアナニアとサフィラは嘘をつきました。ペテロたちに嘘をつきました。けれどもそれは本質的には他の人を欺いたというよりも神を欺き、そして自分自身を欺いた、そのことに罪がある。罪ということは何か法律を違反することではないわけですよね。私たちの信仰にとって本当に神様の前で自分自身を裏切り、そして結果的に他の人も裏切っていく、神様を裏切っていくというところに自分の罪を謙虚に受け止めるわけです。そういう意味で今日のこの5章の物語は大切な点を、信仰にとって大切な点を私たちに教えてくれていると思います。でも同時にこう思うんですね。だからといってアナニアとサフィラは死ななければいけなかったんでしょうか。もちろん先ほども申し上げましたが、神を欺き人を欺くということは命を損ない傷つけるほど重大な罪なんだと、この物語を読んで理解することはできます。で、そういう意味として受け取るならば、アナニアとサフィラが亡くなったということをの意味をですね、理解できないわけではないと思うんですね。でも一方でどうしてもちょっと厳しすぎやしないだろうかという気がしてしまいます。自分の持っていた土地を売った、 で、その代金をごまかしてこう一部だけを持ってきたっていう事実だけによって命まで奪われなくてはいけないとしたら、この中に今この旭川豊岡教会の礼拝堂で礼拝を捧げている私たちの中に、命を奪われないで今日教会から無事に家に帰れる人が何人いるんでしょうか。私の家は牧師館すぐそこですけども、30秒かかりませんけど30秒間無事に帰れる自信がないわけですよね。でもしかしたら私だけじゃなくって無事に家に帰れる人が一人もいないかもしれません。そういうことを思います。で、ある牧師がですね、このアナニアとサフィラの物語を読んでこのように語りました。ちょっとご紹介いたします。この二人は神を欺いたのだから殺されても当然だとする考え方は、神をそのような血も涙もない方としてしまう誤りに原因があります。あの七を70倍するまでに許し、この世を無条件に愛される神がどうしてこの夫婦のむしろ微笑ましい嘘を殺すまでに懲らしめることがあるでしょうか。神をそのような恐ろしい神とする神学こそ神を欺くものなのです。自分たちの小さな幸福を守るために、幸せを守るためにつかねばならない嘘もあるでしょう。時には自分のアイデンティティを守るために隠しておかねばならないこともあるのです。このようなものまで暴き立て罰する神は私たちの神ではありません、とある牧師は語ります。皆さんはこの牧師の聖書の読み方に同意されるでしょうか、それとも反対されるでしょうか。私自身はこの牧師の聖書の読み方に共感をいたします。もちろん今ご紹介した聖書の受け取り方だけが正しいということを言っているわけではないわけですよね。あくまでも基本は極端な書き方はされてますけれども、今日のこの物語は神を欺くということ、そして自分を欺くということ、結果的に他の人を欺くということが信仰にとって罪なんだということをはっきりとした形で示しています。けれどもですね、今日私たちが考えたいのはそこからもう一歩進んだことなんですね。信仰っていうものはですね、一番最初にもお話ししましたけれども、そして皆さんも日々のご生活の中で感じて十分に感じていらっしゃると思いますけれども、純粋であればあるほど、厳しくあればあるほど盲目的になることがあると思うんですね。目が見えなくなってしまう。そのことの危険性をどうしても信仰が絶対的な神、万能の神を信じると主張すればするほどその罠に陥ってしまうことがあると思うんです。で、今日私たちはそのことを考えたいと思うんですね。信仰は素晴らしいものだ、神は素晴らしいということだけでは足りないと私は思います。でももちろん、信仰を疑っているだけでもダメなんですね。本気で信じてその信仰に準じて生きていくという覚悟をすると同時に、もう一方で自分自身を冷静に、そして、この信仰共同体豊岡教会の中でお互いに冷静に受け止め合うという、そういう関係が必要なのではないかと思います。言ってみればそれは悪い言い方をすればどっちつかずに見えるかもしれませんけれども、けれどもその両方のものがないと私たちはとっても危険な方向に陥ってしまう、そして陥ったことにも気づくことができないかもしれないと思うんですね。アナニアとサフィラの事件が起こった後、ペトロたちが導いていた信仰共同体、イエス・キリストの復活を信じていた信仰グループですけれども、その彼らが周りの人たちからどのように受け止められていたのかということを考えたいと思います。使徒言行録の5章10節以下をどうぞご覧ください。このようになっています。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一度は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。 そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。以上です。で、聖書によるとアナニアとサフィラが死んだ後、ペトロたちのグループに加わる人の数はますます増えたようです。多くの民衆がペトロたちのグループを褒めたたえたわけですね。神と人を欺かず、本気で信じてその信仰に愚直に生きようとする信仰共同体がますます多くの人を引きつけていったということは理解できる気がします。けれども一方で聖書が伝えることは、そのようなペトロのグループたちの姿は周りの人たちに恐れを与えたし、またペトロたちのグループに決して近づこうとしなかった人たちもいたということです。私はこれは物事の両面だと思うんですね。聖書に2つの事柄が書いてあることは本当にいいことだと思います。どちらも本当だと思います。何かを本気で信じる、そして信じたことを具体的な行動で表し生きていくならば、時に人とぶつかるということを避けられないと思うんですね。どうしても仕方がないわけです。だって本気なんだから。その真剣さ、愚直さがなければ本当の意味でそもそも信じるっていう言葉が使えないんじゃないかと思います。で、神様の絶対性を信じるっていうことはそういうことなんだろうと思うんですね。でも一方で、だからこそそれは気をつけなければいけないことだとも思います。気を抜けば、気をつけなければすぐに盲目的な狂信的な信仰に転落してしまうと思います。ですから私たちは自分自身を注意深く顧みなければならないし、そしてもし自分一人でそれをするのが難しいならば、志を共にする仲間同士で教会で助け合うことができたらいいなと心から思うわけですね。何が言いたいのかというと、本当に物事の両面を見つめるっていうのは簡単なことじゃないし、人間は物事をはっきりさせたいので、もうその曖昧な中でどっちか一人を選んでそれ以上考えることをやめてしまいたくなる、そういう誘惑になかなか逆らえないと思うんですよね。でもだから、思うんですけれども、信じるっていうこと、そして信じた人が集まって作るこの信仰共同体のですね、魅力と危うさのその分かれ目、境界線はどこにあるんでしょうか。今までお話ししてきましたように、私はその魅力と危うさの分かれ目、境界線にですね、神様はいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私たちが自分自身の姿を振り返るっていう、その行為を通してこそ、また神様は私たちに御心を示してくださるんじゃないかなというふうに思います。少し違う角度からお話をしたいと思いますけれども、糸井重里さんっていうコピーライターがいらっしゃいますよね。有名な方なんでご存知の方も多いと思います。で、昔ですね、この糸井重里さんは自他ともに認めるヘビースモーカーで、多い時には1日80本タバコを吸っていたそうなんですね。80本っていうとどんだけ肺が真っ黒なんだろうと思いますけども、でも苦しみながらなんとか禁煙に成功して、今は完全にタバコと縁を切った、そうなんですね。で、そのタバコをやめる過程がですね、糸井重里の裸の禁煙日記という本にまとめられてるんですけども、その一部をご紹介したいと思います。なんでこの文章を紹介するかっていうと、こうタバコ吸いたいけどでも我慢するっていう、そういう、こう曖昧なところで戦い続ける生々しい人間の姿っていうものがですね、今日の聖書箇所を読んで思い出されてきたから、ちょっと皆さんと分かち合いたいなって思ったんですね。糸井重里さん一流のユーモアのおかげで読みやすい文章になってるんですけども、本当に内容は真面目で、タバコをやめることが苦しいなっていうことが毎日毎日一日に何回も書かれている日記なんで、初めに3日分ぐらい読んだら最後まで読まなくていいんじゃないかというような気もするんですけど、ちょっと一部ご紹介します。本屋から出てきたところで、うまそうに一服する人たち、コーヒー専門店で嬉しそうにタバコをくゆらせる人たちにちょっと羨ましさを感じたりもするけれど、あれはあれで中毒症状の緩和を図っているというわけなので、本当は気の毒なのだなどと正論を言ってみる。うまそうも本当だし中毒も本当なのだ。 この両方本当ということを理解しないと宗教戦争のようになってしまう。タバコを吸う自由というのも本当だけど、それはタバコに捕獲捕まっている自由でもある。タバコを吸うことを選ぶ自由はまずある。しかしそれをやめるときにタバコをやめる自由がなかなか実現できない。行くも帰るも自由であることが自由なのだ。脱会をしにくくしているシステムがタバコ教団にはある。それは事実である。以上なんですけども、禁煙をしている人がタバコを吸っている人を眺めているんですね。そして羨ましさを感じている自分に気づくわけです。うまそうだな、自分もタバコ吸いたいな、でももう今まで2ヶ月ぐらい我慢しているしと、一方でなんとか理性を保ちながら自分自身を見つめるんですね。そういうもう一人の自分がいるわけです。確かにあの人たちは美味しそうにタバコを吸っている、自分もタバコ吸いたい、ああ吸いたいなって思うんですね。もう一方で、いやでも待てよ、あの人たちは結局のところ自分でタバコを選んで吸っているように見えるけど、本当はタバコに捕らえられて中毒になってタバコに吸わされているんだと無理やり言い聞かせるんですね。そういうもう一人の自分が両方います。そんな伊藤重里さんの文章をちょっと今日の聖書を読んで思い出してみました。そろそろ今日のお話をまとめたいと思うんですけど、皆さんタバコをあまり吸わないかもしれませんけど、私も吸ったことはないんですが、タバコを吸いたいという気持ちなんとなくわかる気がします。でもタバコに吸わされる、タバコから自由でになれない自分になりたくない、タバコから自由にである自分になりたいっていう思う気持ちも両方わかる気がするんですよね。吸いたいけどでも我慢できる自分、吸わないでいられる自由、言ってみればその両方で迷っているんですね。果たしてこれを本当の意味で自由と言えるんだろうかとも思うんですが、でもそういう状態にとどまり続けられることが本当に重要な大切なことなんじゃないかなと思うんですね。どっちか一つだけに決めてしまうと、簡単かもしれないけれど、その瞬間に何か見えなくなってしまうものがあるのではないでしょうか。人間は多くの場合、はっきりとしたもの、曖昧さのないものを望みます。でも、この何かどっちつかずのようにさえ思える間にとどまり続けることこそ、もしかしたら神様の働きを私たちが一番感じやすくなっている状況なのかなと聖書を読みながら思うわけです。日常生活の中で私たちは残念ながら誰かとぶつかってしまうことがあります。それは突然無謀からやってくることもあるし、自分が不用意な一言によって引き起こしてしまうことがあります。自分の意に反して誰かと衝突して後でがっかりするんですね。そういう時にですね、気をつけなければいけないのは、私たちは一度誰かとぶつかったら相手のことを、あの人はそういう人だよねとレッテル貼りしてしまうことがあるんですね。相手にレッテルを貼って相手を悪者にすると自分が安心できるから。でも相手にレッテルを貼って相手を悪者にする、この人はもうダメな人、自分とは付き合えない人、一方でこの人はいい人、自分にとっていい人、決めることは簡単です。でもそういうふうに物の見方、人との付き合い方を決めてしまったその瞬間から、私たちは決まりきった考え方、感じ方しかできない自分になってしまうのではないでしょうか。私は神様は人間の思いをはるかに超えたところで働かれる方だと信じたいと思っているんですね。だとしたら神様は私たちが自分の心の中にある固定観念や先入観を捨てるときに初めて私たちの心の中で働いてくださるのではないでしょうか。本当に今日のお話をまとめたいと思いますけれども、神様はどこにいらっしゃるのでしょうか。目に見えないんですね。いつどこでどのように働かれるのでしょうか。私たちはそのすべてを知ることができないわけです。だから私たちは神様の働きをそれでも信じたい、感じたいと思うならば、だから神様の働きを注意深く感じるために自分の目を凝らし、心を開いてじっと待つことしかできないのではないでしょうか。それは曖昧な状態で中途半端なことかもしれません。時に本当に忍耐力を要することかもしれません。 けれどもその時にこそ初めて神様が私たちに本当に神様の方法で御心を示してくださるのではないでしょうか。信じるということはもちろん本気で信じるということだし、愚直に生きるということだと思いますけれども、一方でそんな自分自身を冷静に見つめ続けることがなくてはいけないと思います。一言お祈りをいたします。神様、あなたによって呼び集められた私たちが今この場で一つの信仰共同体を作ろうとしています。どうか私たちが110年の歴史を振り返り、111年目からの未来に向かって歩み出すために、私たちの心にあなたに向けての熱い思いをお与えください。純粋な信仰をお与えください。けれども同時に冷静に自らを振り返る余裕と心の開かれた心をお与えください。今日は礼拝後に教義会が開かれます。110周年記念行事について、その予算について話し合いますけれども、互いに心を開き会を終えることができますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。